寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の村松秀和（かっこ継承略かっこ閉じる）同好水産グループ司法書士下田城博之事務所その他の皆さんのおかげでお送りします。ついに先輩に学ぼうの4月5週目がやってきた上に休日昭和の日です。たっちゃん、
はい、おはようございます。そう、昭和天皇の誕生日、天皇誕生日、今昭和の日。大変苦労なされた天皇だったと思うんだよね。要はやりたくない戦争に巻き込まれて、で最後は玉音放送つって耐え難きを耐え忍び難きを忍びね、要はあの国民に敗戦の報告をした。でニュースなんかで見てみるとね、そのモンペ姿の国民、あるいは軍服姿の国民、皇居の前でみんな正座してひれ伏して泣いてたよね。やっぱりその本当に一時代、苦しい時代だと思うんだよね。でそういう中を天皇陛下、昭和天皇お通りになられて、お過ごしになられて、それでまあ日本は本当に辛い思いをしてきたじゃんね。まあ、その天皇の誕生日ということで、まあ、ふとね思い出したことがあって、静岡県のね先生のとっておきの話っていう本が、まあそれこそ、もう40年ぐらい前に出たのね。で大事に取ってあるんだけど、いや当時のその先生方が思い出話を乗っけてとっておきの話として一冊の本にまとまってた。でその中の1話にね、掛川の女の先生が書いた物語が乗っかってた。要は東京から当時疎開で、子供を連れてあるお母さんが掛川へやってきた。でその長女がひとちゃんって言って、その本を書いた先生はその頃そのひとちゃんと同級生だった。まあ大人になってから解雇思い出して書いた本だからね。でその下に血の見事1歳だか2歳になる弟だか妹だか、要は2人の弟妹か、まあ、弟だったか忘れちゃった、何しろ2人の子供がいた。である日その先生が、まあ、ひとちゃんっていう女の子と同級生だ、 4年生の時に学校からの帰り道公園でね、その おばちゃんがひとちゃんのお母さんがね、その小さい子供にお芋を食べさせて、自分もお芋を食べさせながらその赤ちゃんにおっぱいを与えてるとかあげていた姿を通りがかり見た。それでファッと見た時にひとちゃんがいないんだよね、要は自分の同級生。なのでその先生、その4年生の時に、おばちゃんなんでひとちゃんにもお芋あげないのってね、ひとちゃんだって食べたいって言って、その浴びせて、言葉を浴びせて立ち去ろうとしたら、おばちゃんがお願いだから人には言わないで、人には言わないでって言ってたって。 で自分はすごい腹立たしくなって、とんでもないお母さんだっていうような思いを持って家に帰って、でも言わなかったって人にはね。そうしたらね、明くる日朝から村がものすごいガヤガヤガヤが大騒ぎしてんだって。朝からなんだと思って、その村の共通の井戸、昔井戸が掘ってあってね、みんなでその井戸水を汲み上げてたからね、その井戸の中へみんな村の人が覗き込んでて、それで自分も4年生だから行ってみたって。そしたらそのおばちゃんが井戸に身投げしちゃったって、子供を前と後ろにくくりつけてね、要は3人で、まあ要は生活できないっていうのはさ、お父さん戦地で取られちゃって、戦争で取られちゃって亡くなっちゃったわけだよね。でその疎開してきたんだけど、その疎開先で仕事がない、で自分が働こうとすれば子供は誰が見てくれんのっていう部分だよね。三橋道也っていう歌がいて、昔歌手なんだけど、すごい綺麗な声で、その人の寄ってくだまくととさの声をっていう歌詞で始まる歌があったんだけどね、要はその中の詩吟が入って、この子を育てようと思うとこの実が飢えちゃうってね。で要は働けないから、でまあ、そんな詩吟があったんだけどね、それがそのものだよね。でその時に最後の食事がお芋なんてって、すごい強い印象を受けちゃって、それを何十年か経ってその人がとっておきの話に書いたんだよね。でも苦しい思いをしながらも、日本っていうのは今大変な繁栄をして、でもね気持ちっ って心って荒廃してないか、すさんでねえかって、最近いろんなとこで、でやっぱり忘れちゃってんじゃねえのかなって思うような昨今だったんだけど、ここで今日の先人に学ぶの一つ、実はあの前にもちょっと話をした私たち神学の教会のね、まあ、あの教会長やってる聖霊クリストファーの長谷川会長、長谷川先生っていう会長さん、理事長さんがいらっしゃるの、あのそれこそメディカルスクールって日本で初めての医学の、ね、大学作ろうって今奔走なされて、でその先生が実は新築なされたっていうんでね、お宅を、でお祝いに、新築祝いに うちの局長さんと出かけた、教会の局長さんと出かけた、そうしたらね、なんとびっくりだって、ものすごい豪邸を想像してった、門構えから塀から、なんか、ま、分かんなくて通り越しちゃうような質素なお宅だったね、えご夫婦二人きりで住んでるって上下だって言うんだけどね、本当にちっちゃなお宅を建てられた、いやー先生なんだと思って、そうしたらね理由が分かった、その現在の長谷川理事長のお父さんは長谷川保先生っつって、社会党で国会議員を7期も務められた、政治家もやりながらの聖霊クリストファーを作られた先生だったんだけど、長谷川保先生、ぜひこの放送をお聞きになっている方、長谷川保でパソコンコンピューター引いてみてください。要はご自分の家を持たなかった、ご自宅を持たなかった、結核の患者を収容して結核病棟を作って、そして当時は結核うつるって言うんで、みんなこんなところにいるなって、まあ要はみんなが阻害するわけで、終われ終われ、三方ヶ原の大地へ移ってって、だから今聖霊は三方ヶ原なんだね、まあ本部は。でそういう中でご自分をお宅、そんで写真が飾られてあって、その長谷川先生、現理事長の長谷川先生のお宅で伺った時に、大学へ案内してもらって、その大学に理事長室に長谷川先生のご両親、つまり長谷川保先生と奥さん、お自分の長谷川先生からしたお母さん、その写真が飾られてあった。本当に優しい顔つきのお二人で、そしてバラックで、バラックって今の人分かんないよね、トタン張りの、要は柱があってトタン張り付けたような家だよ、そこにお住みになって、そして結核患者のために全てを尽くした、でいろんなところに寄付なされて、ほとんどお金を残さないで亡くなったっていう方なんだけどね。でその先生の思いを感じるから、現在の長谷川理事長先生は家を作ること自体にためらいを感じたっておっしゃってねえ、でもまあ今小さいうちでもそれは勘弁してもらおうと思ったって、で私的財産を一切持たないって言うんだね、だすごいなって。でその長谷川保先生、浜松以来に検体をして、現在は骨格の標本として聖霊クリストファーの歴史資料館に骨が飾ってある、拝見させていただいてきた、自分の体を標本にして次の世代の医学に、要は備えよ、あるいは それを利用せよと、あすごいなーって言うんだよな。で1994年4月14日聖霊御方柄病院に現在の天皇陛下、皇后陛下、美智子妃殿下がお尋ねになられた。それはホスピスね、生涯をその手当てしないで、死ぬべくしてっていうよりも、なんちゅうのかな、心安らかに死んでいこうっていうね、その対の館であるホスピス、それを視察に命られた。でその時に長谷川保先生ご健在で、いい、ちょっとここポイントだぜ、1994年4月14日に天皇陛下皇后陛下がお尋ねになられた、その4月の29日お亡くなりになってるね、その聖霊の長谷川保先生、すごいよ、1994年4月29日お亡くなりになった、その15日前、2週間前に天皇皇后陛下がお尋ねになった。でその時長谷川保先生、糖尿病とか緑内障で目がほとんど見えない、ね、視力がない、そんな時にそれをお付き添いの方が、今先生はこういう状態ですってお話になされたら、美智子妃殿下が長谷川先生の車椅子のところへ すぐに行って膝を折られて耳元でありがとうございますっていう御礼を述べられたって言うんだな。あの天皇と美智子皇后両陛下、天皇皇后両陛下が、なんかこの間の 3.11、 2年前の天皇皇后両陛下が被災地を見舞われた時に、体育館にいる避難者ね、被災者のその避難なされてるところに膝を折ってお話しなされてた、その姿じゃんね。やっぱりね、日本人にとってはね、天皇陛下皇后陛下っていうのはね、やっぱり一つのシンボルっていうんじゃなくて心の支えになってて、その方々が優しいお気持ちでありがとうって言われたらどんなに嬉しいかとかね、どんなに勇気もらうかっていうことを感じるのね。で、今日の第5週で学ぶのは、その聖霊クリストファーの長谷川多元先生、それから奥様で現理事長の長谷川亮先生から学ぶっていうことをね、すごい痛切に感じたの。これ天皇誕生日だからね、その話しようと思ってたのね。まあみんな誰かから学ぶ人は身近にいるんだよっていうことで、ありがとうございました。今日なんかすごい嬉しいな、今日ね。